よし、じゃあ、うん、次、生存戦略。
そうですね。まあ、生存戦略。
これ、あの、紙に書いてあるんですけど、この先生、キノコになって。あ、違う。古いネタ、随分古いネタですね。
いや、それ読もうかどうか迷ったんですよね。
この先。
真面目に読もうかなと思ってたんですけど。
いや、やっぱこれ、この先生、キノコルニアです。
いや、どうしてもそうにしか見えないですよね、
見えないよね。
うん。
もう、この先生、キノコルニアで認識されたら、もう二度と、この先、生き残るニアには読めない。
いや、本当に。いや、これね、本当に不思議なんですけど、うん、先生っていう言葉が、多分幼少期の頃からものすごく、見覚えがあるから、
うん、
先生が見えるんだろうなって思うんですよね。
うん、
すげえどうでもいいですけど。僕はその説を推してるんですよ、ずっと。
ああ、幼少期の吸い込みがね。
そうそうそうそう。それがかなり効いてるんだと思って。はい。まあ、どうでもいいですけど。
はい。
まあ、この先生き残るにはどうすればいいかというか、まあ、アンドロイドエンジニアとしてでもいいし、なんだ。まあ、そもそもこう IT エンジニアとして、アンドロイドエンジニアから、なんだろう、スイッチした方がいいのかみたいな話も含んで、
うん、
まあなんか話していけるかといいかなと思うんですけど、どうでしょう。
でも最近、まあ、まあ昔からそうだったかもしれないけど、ポツポツアンドロイドこの先なくなるのではみたいな。
はいはいはい。
いや、今回その、ラジオ収録するにあたって、このその記事読み直そうかなと思ったら探したらなくなってて、あ、察しみたいな。うん、ただでもそういう記事が出てくるっていうことは、なんか漠然と思ってる人いるんだよなっていう。
いや、思ってる人いると思うし、うん、なんか、最近あんまり話してないですけど、一時期結構それこそサトシュンさんとかとも話してましたけど、アンドロイドってそもそもこの先どうなんすかっていう不安って結構アンドロイドエンジニアって強いのかなと思っていて、多分こう5年後10年後を考えた時にずっとアンドロイドエンジニアでいるって思ってる人ってそんなにいないんじゃないかって僕は思ってるんですよね。
うん。うん、まあ現に僕はもう自分のことアンドロイドエンジニアだと認識してないし、
ね。そうですね。
モバイルアプリエンジニアだとは思いますよ。
うんうん、うん。
自分のこと。
そうですね。
だけど、アンドロイドって一個だけで見てるわけでもないので。うん、
でもまあ、モバイル アプリ、どうなんだろう。まあ、そもそもモバイルアプリ自体が残ってるかどうかともかく、うん、多分モバイルっていう領域は、しばらくは残っていて、
うん、
まあ、そうっすね。だから、まあ、モバイルの領域の中で生きるならまだいいんだけど、アンドロイドに特定して言うのであれば、まあ、なかなか、この先3年とか5年だったら大丈夫かもしれないけど、
うん、
まあ、人生長いですから、
うん。まあ。
それではちょっとっていう。
まあなんか今、人生100年とかって言われたりするけど、まあ、今一応年、定年って46、え ?65?70?
僕らが多分60ぐらいになる頃には、もうは、
80とか
75とかになってんじゃないかなって僕は思ってますけど。
まあ、まあ、それはそれとして、今はまあ65と
か。まあまあ、うん、まあ、そうですね。うん。
だからまあ、そこまではないよね。
まあ、40年とか30年、30年、40年後には、まあ、ないだろう。
ないと思いますね。うん、まあ、っていうか、逆を考えたらそうじゃないですか。
うん。
なかったし、スマホ。
そうですね。うん。なるほどね。
ただでも、なんていうか、その、黎明期からいて、今もエンジニアリング続けてる人って、例えば、吉岡さん楽天だったと思うんだけどな。
うん、
結構、おっちゃんのエンジニアなんですよ。
はい、
で、そういう、サウザンドスピーカーカンファレンスみたいな、なんか英語で喋るカンファレンスみたいなの立ち上げたりしてる人なんですけど、はいはいはい、そういう人は昔デックでっていう、そのデックってわかりますかね、なんか昔そういう激強なパソコンメーカーがあったんですよ。
はいはいはい、
そこでエンジニアやってて、しかも日本にも支部がちゃんとあって、
及
川さんもなんかデック、
はいはいはいはい。
出身だったっけ、ちょっと違ったらごめんなさいだけど、うん、その及川拓也さんとかもそうだし、はい、
うん、
だからそういう、あの、昔のエンジニア、今を続けている人って別にデックの技術でやってるわけじゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
どっちかっていうと普遍的なところ。及川さんだったらそういう、うん、プロダクトオーナー的な知見が強い人だし。うん、あと楽天の吉岡さんはどうだっけな。でも、 ちょっと最近は追ってないかあれなんだけど、でもやっぱそういう、テックコミュニティみたいな、そういう感じの人ですよね。はい
は
い、
うん。そうですね。まあ身近なところでも、まあ前職とかだったら、僕も桂馬さんも知ってますけど、フラッシュやってて、まあ Android に転向したりとか、うん、iOS に転向したりとかっていう人もいるし、うん、まあサーバーサイドから逆にその、Android に入ってきた。まあ何が逆か分かんないけど、サーバーサイドから Android っていう人もいるし、結構その、まあスイッチしてる人っていうのはいるんで、
うん、
まあそこまでこう、なんだろう、戦略的に考えなくてもいいのかなとは思いつつ、
うん、
やっぱりこう、Android っていうもの自体が、まあ Google っていう企業の上に乗っかっているもので、
うん、
まあ、Google の意向次第で、どうなるかわからないっていうところもあるし、うん、まあそれは iOS も一緒なんですけど、
うん、
まあ、iOS も Android もやっぱりそういうその上に一個乗っかってるっていう部分で、まあ不安感が強いっていうのはやっぱりあるかなとは思いますね。
うん。
うん、
まあでもどうなんだろうな。いやまあそりゃ受け身でただ漂ってる人っていうのは。路頭に迷うでしょ。
あ、そうですね。
どこに流れ着くか分かんないんだから、
うん、
ただでもなんかこうしたいっていうのがある人は大丈夫で、それってでも結局、うん、なんかエンジニアに限らんよなみたいな。
そうですね、うん、
そういう意思というか、こういうことがしたくてそのために逆算して自分は今何しなきゃいけないかっていうのが分かる人だったら、うん、あんま大丈夫かなっていう気はしている。
うん、そうですね。
うん、今僕はスマートフォンアプリっていうの結構好きで、
うん、
なんか、その当時は Android か iOS しかなかったから、
うん、
なかった上に親がドコモユーザーで、
はい、
ってなってきたら、当時ドコモ iOS、iPhone 扱ってなかったから Android になったって、うん、ただそれだけの理由で Android エンジニアやり始めたんですけど、うん、はいはい、今はそういういろんな技術が発達して、一つの言語だけで iOS、Android いけますよみたいな、
うん。
まあ実際はそんな簡単な話ではないけど、そういう技術とかも出てきた中で、なんて言うんだろうな。そういう Android のややこしい技術を活かしつつ、
はいはい、
iOS にもその知見を広げつつ、みたいなのができるようになってきてるから、うん、そうやってでも結局スマホアプリが好きだからみたいなところが、
そうですね。
あるので、うん。だから今、なんて言うんだろうな、この先生き残るにはとか、製造の戦略とか、そのあたり考えて、っているって人は何なんだろうな、その何がしたいかっていうのを意外と欠落してたりするのかな。
ああ、どうでしょうね。
そうでもないというのかな。あ、でもまあ確かに Android っていう Android アイランドっていうのを急に消滅して、うん、その、うん、ムー大陸みたいにな
る
のが、
はい、
それでなんか島民全員死亡みたいな、
うんうん、
解散みたいなのあるかもしれないけれど、はい、でもまあ、うん、なんて言うんだろうな、うーん、でも結局起こりうることって緩やかなしで、そのうちに自分の関心が移った中で新しいことやっていくと思うから、
うん、
僕は意外と楽観的、
うん、
ただ一方でなんていうんだろう、 Android にもうこの技術捧げますみたいなことを言ってる人がもし仮にいるんだとしたら、うん、そういう人はまあ困るでしょうねっていう、
うん、そうですね、うん、
ただ一方で一個注目したい点として、 iOS はスモールトークって言語の文脈から、スモールトーク、オブジェクティブ C、スイフトって、
うん、
一個の道ができてるわけじゃないですか。
はいはい、
しかもちゃんと移行可能な、
うん、
まあ、オブ C からスイフトはしんどいけど、
はいはい、
まあ、一応移行可能なパスをずっと脈々と続けていて、
うん、
Apple 信用してたら人生安泰じゃないですか。
はいはいはい、
そこに対して Google はどうかっていうと、 Google ホームはウェブというかサーバーだし、
うん、
Nest Hub、 画面ついた Google ホームは、あれなんか福祉屋で動いてるらしいですよねみたいな。うん、で Android はまあ Android コトリンで JVM だけど、なんかこの先どうなんだろうみたいなところがある中で、その言語としての道がないんで、だからまあそこに対して不安視する点っていうか、まああるっちゃあるかもね、うん、
まあね、難しいですよね、うん、これからその Android に限らず、まあ iOS もそうですけど、
うん、
まあその戦場がどこに変わっていくかというか、今まあネイティブですけど、うん、そもそも Web に変わって、 まあ完全には変わらないかもしれないけど、まあ徐々に緩やかな流れとして、まあウェブでできることが増えていくっていうことは確実にあるとは思うんで、うん、そうです
ね。ウェブモートリーみたいなのあるでしょうね。うんうん、振り子の。そうそうそう。
まああとはまあリアクトネイティブとかもそうだし、うん、ウェブの技術を持って、まあそこら辺できることが増えていくっていうのもあるし、うん、まあフラッターとかもあるし、まあなんかそこら辺の技術を一通りというか、まあある程度興味を持ってできるなら、まあ多分最悪 Android とか iOS がいつの日かなくなったとしても、多分まあ別のところを探していけるぐらいの余力はつくのかなというのは思います
ね。そうですね。まあなんかもし特にやりたいことがない中で今エンジニアやってる人は、
うん、
フラッター触っといたらいいんちゃうみたいな気持ちはありますね。
まあそう。
利根拠はないんだけど、フラッターやっといたら、
うん、
あとやること特に自分の中に何かそういう強い意志がない中で、漠然とアンドロイドエンジニアやってんだったらですよ、
うん。
だったらフラッターちょっとクイックスタートなり、
うん、
どうせクローンしてちょっと書き換えるだけ動くし、
そうっすね、
うん。そのくらいの手間をかける価値はあるなって、
うん、
うん、ふうに思って、だから そこすらもうやる気なくて、どうしたらいいんでしょうって言ってるやつはちょっと僕には手に負えない。
うん、まあそうですね。
うん、
まあ生存する道は。あるということで、
うん、いやまあ、はい、
普通にやってれば、
そうね、まあ普通、うん、そうね、
うん、
普通に、
まああとは本当にそのなんだろう、ある程度その年を経ていくことにある程度なんすかね、技術力を高めていければ、まあ技術力でもそうだし、うん、あのマネジメント力とか、
うん、まあそうね、僕
何かしら。
うん、僕はまあさっきいいこと言ったけど、でも言っちゃったんですけど、
はいはい、
口だけなんですけど、
はい、
体は伴ってないんですけど、あの、やっぱね、なんか人を管理するっていうところは、なくならない。
なくならないですね。
と思いますね。うん、だからその中でいい人のまとめ方っていうのができる人っていうのは絶対、たとえ僕が今後 Android のスキルが錆びついて、
うん、
ジェットパックコンポーズこいつ書けないのって言われても、うん、マネジメントちゃんとやってたら、そのジェットパックコンポーズ分かってるやつに、
うん、
のアウトプットをもう 100% 近いところでバーンって出せるようなマネジメントができたら、うん、どこでだって生きていける気がするんですよね。
うん、
いや、まあそういうジェットパックコンポーズを書けねえやつにマネジメントされる部下の気持ちになったことあるのかって言われたら、うん、あ、はい、みたいな感じであるんだけれど、
うん、そうですね、
だからそういうためにはちゃんと僕も勉強しなきゃいけないんだけど、
うんうん、
でもまあなんていうか、優秀な人だけ、まあ、まあ何度もレーダーの話で申し訳ないんだけど、優秀な人がたった一人いてできるような世界ではなくなってきているので、
うん、
そこに対して人をどうまとめていくかっていうところは重要な観点ではあると 僕は思っています、
うんうんうん、そうですね、うん、まああとやっぱりそのまあ、ジェットパックコンポーズとか、まあ、その、新規の技術っていうところは、ある程度、ベースができていれば、最悪本気出せば、まあ、数ヶ月でかかるかもしれないですけど、ある程度は習得できる技術だと思うんですよね。まあ、あと、一人でできるものなんで、まあ、もちろん教えは凍るかもしれないですけど、ある程度、その一人で自学、自習できるじゃないですか、技術って。ただ、マネジメントって、相手がいないと勉強できないし、あと積み重ねなんで一朝一夕でできるものではないし、そういう意味で言うと、まあ、早いうちからやるのがいいのかっていう部分はありますけど、ある程度その機会があるのであれば積極的に求めていくっていうのは一つの戦略かなと思いますね。
そうですね。で、まあ、あの僕の組織においてのみ言うならば、
うん、
非常にコンパクトでマネージメントするに適している
し、はいはいはいはい、
大きい会社だったら、
うん、
ただの中間管理職、上から下から掛け合いでつ
くみたいな。まあね、ありますね、
うん。だからそこに対する弾力みたいなのは必要になるかなと思いますね。大きい組織だったら。
うんうん、
ある程度破壊力があるというか。
まあそうですね、うん。人も多かったりしますしね。
そう。あの、利害関係調整みたいなね。だからそう、マネージメントできたら食いっぱぐれないっすよって言って、みんなにお勧めできるものでもない。
うん。 そうですね、うん、
おすすめできるものでもないが、そういう方向性もある。
うん、
だからなんていうか、よくわからんけど、いつもリーダーやってるなみたいな、なんかいつもなんか人のまとめ役になってんなみたいな人とか、なんていうんだ、あとこの組織クソなのではとか常に思ってるような人は、うん、マネジメント一遍やってみたい、
うんうんうん、
それは違いない、
うん、
そうです。あのなんていうか、狩る側か狩られる側になるんですよ、マネジメントになると。マジでいつ俺はこの子たちに刺されちゃうんだろうみたいな。
あ、まあね、
であんまり優しすぎるのもダメだし、
うん、
とはいえ昨今厳しい情勢の中で厳しく言うのも言い方考えないといけないし、
うんうん、まあなんかこう、なんて言うんですかね、その相手に敬意を持つっていうのと、なんだろう、優しいっていうよりか甘いっていうのとはまた別の話だと思っていて、
うんうん、
まあ仕事である以上は、まあ甘くする必要は別にないと思うんですよね、うん、その互いにプロとしてやってるわけなんで、
うん、
別にそこは甘くする必要はないんだけど、とはいえまあ相手に敬意を持って優しくするっていうのはまあ必要なことなんで、まあそことのバランスというか、まあそこをどう見極めるかっていう部分はありますよね、
うん、まさに、うん、そこは結構でもまあ悩みどころですね。だからマネジメントはプログラミングと違って答えないっすね。
ないですね。
常に、なんて言うんだろうな、その答案用紙に曖昧なことを書き続ける仕事みたいな。
はいはいはい。
プログラミング、まあ、プログラミングも答えないかもしれないけれど、でも、リリースした人はそれ答えじゃないですか、
うんうん、
極端な話。
そうです。
でも人間関係とかそうじゃないので。
そう。
うん。
いや、なんか、そういう立場になると、うん、それこそ、ケンマさんみたいに、めっちゃはっきり言ってくれる人って、うん、フィードバックが分かりやすいんで、すごい助かりますよね。
そうっすね。そうっすね。
そうでもないんですか？
いや、分かんないです。僕は自分の評価を自分から受けることはないんで。
だから結局マネージャーって、その、マネジメントする上で正解がない状態でずっと走っていくわけですけど、うん、それが相手に響いてるのか、悪い方向に響いてるのか、いい方向に響いてるのかって、相手のフィードバックによってのみしか分からないわけですよね。
あ、そうですね、
うん。
うん。だからそこもはっきり言ってくれる人の方が案外やりやすかったりするかもしれない、
ね。そうそうそうそう。そうだと思うんです。
うん。受ける側っていうか、フィードバックを受ける側か。
うん。
うん、
僕はなんか、そこら辺のフィードバックは、まあ、あんまりこう、なんだろう。なんだろう、そんなにこう、めちゃくちゃはっきり言われても困るとは思いますけど、うん、まあそんなにこう下手にオブラートに包むよりかははっきり伝えてあげた方がやりやすいし響くんだろうなというのはありますね、
うんうん、あとそうですね、あ、これ一個ね書いてなかったとか、まあ紙カンペに書いてなかったんですけど、もうここで議論、さっき言った、まあ、生存戦略の話してる、できる人向けの話じゃないですか。で一個喋りながら、はい、あって思ったのが、
はい、
なんていうんだろうな、サバイブする。
お、
要は僕らは、
うん、
どこが一番楽しいかなみたいな選び方じゃないですか。
あー、なるほどね、
うん、こう機械学習楽しそうかな、
あー、そうだね、
なんかアンドロイド島がなくなった時に船こぎながら、うん、機械学習島楽しそうだなとか、
うん、
あとなんか IoT 楽しそうだなみたいな選び方ができる種族だと思うんですよ、あの雑に言ってね。
まあ、基本的に好きでやってますからね。
うん、一方で、まあ、職業プログラマーというか、その仕事をなんやかんや与えられて、
うん、
頑張ってなんとか今の地位を維持しているっていう人もいるようだと。
まあ、いるでしょうね。
うん。
うん、
俺ね、つい最近までそういう人のことが全然わかんなかったんですよ。
はいはい。
ある人と、まあ、差しで飲んだ時に、
うん、
そういう風な告白を受けて、
うん、
もうなんか僕結構生きてきてトップ5ぐらいのうろたえ方をしてしまって、その後ちょっと会話にならなかった。
はいはい。
いやー、なんて言うんだろうな、もっとそういう人の生存戦略っていうのは、うん、ちょっと僕らからは助言しにくいんですよね。
助言しにくい。まあ、
だから強いて言うなら、もしアンドロイドエンジニアだったらフラッターちょっとクイックスタートぐらいやっといたらみたいな。
そうね、
うん、
うん。
だからなんかそういう人は全てのパターンを網羅してるわけじゃないです。僕もサンプル数異常に少ないから何とも言えないんだけど、
うん、
別に技術に関心があるわけではないっぽい。
はいはいはいはい。
だお金のための行動を書いてるというか、うん、まあその生きるため
だよね。はいはいはい、うん、
だそういう人に対しての助言っていうのは分かんないんだよな。
うん、なんかその僕も結構全然職で結構職業プログラマーと呼ばれる人たちが多かったんですけど、うん、その中でも毎日絶対定時に帰ってるんだけどものすごくいいコードを書く人がいて、その人はまあいわゆる職業プログラマーなんだけどすごくしっかり、まあその職業としてやっているからこそものすごくしっかり勉強とか、うん、その勉強もきちんと、まあ、就業時間内で終わらせる
っていう人がいて、でも勉強だから別にプログラミングが好きっていうわけではない、そうでもない、
特段好きなわけではなかったと思うんですけど、うん、とはいえ職業としてやってるわけなので、まあある意味で義務感からやっていたんだと思いますけど、うん、それでもすごくしっかりされてた方で、そういう人の姿を見てる立場から言うと、なんかそういう人ってある程度こうシビアに切り替えられるというか、僕とかケイマさんみたいに例えばこうスマホアプリが好きだからやってるっていうよりかは職業としてやってますっていう方が、じゃあアンドロイド島が若干沈みかけですって言った時に特にこだわりもないから別のとこ行こうっていう選択肢はすぐ取れるのかなって思っていて、
うん、
逆にもしかしたらそんなに心配 しなくていい人たちなのかもとは思いますね。
まあなんか思ったけどそれも一つのプロフェッショナルです、
ね、あ、そうですね。
だからその愛はないプロフェッショナル。
そうそうそう。
いやまあ愛はないって言ったらその人に失礼だけど、うん、でも僕らは愛があるというか、それが楽しいからこそ上手くなりたいインセンティブがちゃんとあるん
ですね。あ、そうだね。
で、その人の場合はあのプロとして意識が高い。
うん、うん、ああ、そう、そう、うん。
だからそれも一つ目指したいところですよね。うん、尊敬できるところというか。ただ、一方でそこまでにもなれない。
はいはいはいはい。そうですよね。うん、
だからそう、うん。そこはね、まあ、何かでも楽しいことを見つけてそこにやってほしいっていうか、めっちゃ厳しい言い方をこれからするけど、向いてない。きっと。だから僕らがレジ打ちするのと一緒です、
うん、
僕らはコンビニでレジ打ちしても別にスキル上げようと思わないじゃないですか。
その、思わないです
ね。僕コンビニのバイト経験あるんですけど、コンビニのレジ打ちってその、うん、男女何歳か何歳みたいな
ありますね、うん、あるある、
うん、それ別にちゃんと押せるようにスキル上げようって思わないです。今から
思わないですね、うん、なるほどね、うんうん、確かに。
だから、雑に言ったら向いてないんだろうなっていう。だからそういう人に対してプログラミングこう楽しいとこがあるんだよみたいな、
うん、
を積極的に言うのを逆にこくかなみたいな。
まあ確かにそうですね、うん、まあこういう変化の激しい業界でそういう人が生き抜くっていうのは大変なんでしょうけど、
うん、
まあそういう人も支援できるっていうと変ですけど、
うん、
まあある程度一緒に戦えるような感じにできるといいですよね。
そうですね。なんかノブリスオブリージュ合ってる？ノブレスオブリージュ、
うん、なんとなくそんな感じ。
まあ、僕はお金持ちじゃないけれど技術的に持っているものというふうにあの拡大解釈したらね、
うん、
そういうのって大事だなと。
そうですね、
うん、
だからまああの序盤にも話しましたけどダガコードラボとかそうじゃないですか。
そうですね、
割とそういう人たちに、うん、まあ、完全にそういう人たち向けじゃないですけど、そういう人たちもなんとなく理解できるようになるためのものなので、
そうそうそう、だからダガ好きな人の向けて書いてるわけじゃないですもんね。
あれはそうですね、
うん、味付けの話したけれどあのダガがむしろやってきたみたいな、
うん、
そういう人たち向けに書いたから、だからそういうことを、まあ、アウターヘブンプロジェクトではやっていくかもしれないし、あのもっと変なことをやっていこうかなっていう。
まあ変なことやる可能性は大いにありますね、
うんうん、あ、なんかいい感じに落ちてましたね